はい、イエーロックでございます。今日は勤労感謝の日ですね。今は17時40分でございます。今は都心に向かっております。勤労感謝の日ですからね、皆さんお休みということで、あとくしくも、しあさってがイスコンなので、皆さんこうイスコンに向けてね、歯を研ぎ澄ます、そういう感じでしょうね。歯を研ぎ澄ましてらっしゃると思います。僕は夢、今日ね、すごい嫌な夢見てね、歯がね割れるっていう夢を見てね、歯が割れる夢自体は歯が抜ける夢と同様、もしかすると吉兆かもしれないんですけど、今言ったセリフで歯がを研いでることでしょうという意味で言うと、歯が立たなかったという夢なので、これは正夢にならないでほしいなというふうに若干思ったりとかしております、みたいな今日この頃でございますね。はい。勤労感謝の日ではあるものの、別に何というか何がどうこうというわけではございませんので、私は、粛々と、ごろ寝をしたり、仕事をしたり、ゴルネをしたり、YouTube を見たり、そのようなことをして、勤労をね、感謝しております。私の場合はね、勤労といったところで、寝なし草でございますので、仕事をね、お客様からいただけていることを感謝する日みたいな感じなんでございますかね。どうなんだろう。そういう場合はどういうふうに捉えればいいんだろうね。わかんないんですけど、そういうふうな感じの一日を過ごして、もう夕方だし、もう今日何もすることないなみたいな感じで思ってたんですけど、石田さん、今暇ですか？暇ですか？ っていう、ちょっと前なら詐欺を疑うような、DM 来まして、ちょっと暇だったら手伝ってもらえませんか？いや、手伝ってもらえませんかとは言いませんでしたね。来てくれませんか？みたいなことを。来てくれませんねとも違うんだよな。来ませんかが正しいな。来ませんかということを言われまして、お、暇だぜということで、今、ちょっと、都心に向かって、行ってるわけですね。本来であれば、すぐに着くんですけど、都心なんてものは、僕は車で行けばね、一瞬で着くんですけど、ちょっと今日、どっかで渋滞してるっぽくて、でも、予定よりかは早く着けるはずなんで、いいでしょうという感じでございますね。大体ですね、結構僕が最近都心に行くときにはもうほぼ車一択なんですけど、これは、なんだろうな、もう趣味なので、なんというか、高いとか安いとかないんですけど、高いんですけど、そんなにハイコストに生きてどうすんのっていうふうに言われるんですけど、車に乗ってればね、このように、なんだろう、普段自分が思っていることを喋ったりとかしてもいいですし、ポッドキャストは別に電車の中で聞けますけど、なんて言ったらいいんですかね、デイリーみたいな、ちょっとしたテレカンとかだったら普通に車運転しながらも出たりとかできるので、非常にいいものだなぁと思ってるわけでございますよ。はい。さて、何の話でもしましょうかね。ちょっと今、中央高速に乗らなきゃいけないので。これ混んでんの？今日、マジで。かったるいね。かったるいんですけど、電車に乗るよりかは全然かったるくないんで。お、すごいですね。八王子から新宿まで断続渋滞14キロ。大したことないな。別に昼間と同じぐらいだな。全然大したことないですね。僕からすると。むしろ、多分、僕は都心に向かうんでいいんですけど、休日だと帰ってくる人が多いんで、大体八王子より西のね、皆さんご存知、小仏トンネルとか、そういうところがめちゃめちゃ混んでるはずなので、正直、大差ないんじゃないのって思いながらやってますが。なるほどね。八王子のインターチェンジから乗った瞬間から渋滞かましてますね。これはなかなか確かに今日渋滞日和って感じがしますね。はい。 まあ、今日はね、僕は愛車のゴルフ君できてるので、全車追従クルーズコントロールというね、ハイテクの塊みたいなものに、身を任せながら、まあ、と言いつつ、こいつもバカなところもあるので、あんまり全部信用してるわけじゃないんですけど、まあ、それでね、ゆっくりゆっくり東京に向かっていきたいかなと思っております。はい、ということで話を戻しまして、何の話しようかな。イスコンの話でもしますかね。まあ、イスコン前ですからね。イスコンと PHP の話をするのが一番こう、おそらく正しいでしょう。僕のパーソナリティ的には。はい。イスコン。イスコンですよ。皆さんどうですか？まあ、僕としてはイスコンにはそんなにこう、なんだろう、イスコンが通れないと人が死ぬというほどのことはないので、まあ、比較的エンジョイ勢寄りなんですけれども、とはいえ、それはこう、勉強しないわーっていうのと同じ感じであって、まあ、やる気は満々というか、まあまあ、できればというか、できる限り優勝、あるいはそれに準ずるものを狙っていく所存でございます。さて、まあ、この間どっかのトークというか、どっかの回で、まあ、イスコンについては話したんで、ああ、ピチパーティーパーティーですね。いや、イスコンの回っていうのはこの間ピチパーティーパーティーでありまして、まあ、イスコンの回というか、まあ、PHP 高速化の回だったんですけど、で、まあ、一応、冠というか、副題にイスコン直前だからみたいなこと書いてあったんで、まあ、LT をしたりとかしていて、まあ、何が重要なのかみたいなところをね、まあ、LT したんですけど、まあ、分かっている人は分かっていると思うというか、これが分かんない人はイスコンでそんなに得点いかないと思うんですけど、まあ、そもそも、PHP とイスコンはほとんど関係がない。関係がないってなんだ？だからといってどうこうではないという世界観なので、まあ別になんか PHP のことをなんかくよくよするよりかは N プラス1とか、テーブルの非正規化、正規化みたいなものとか、あとはジョインとか、まあ、そういったものをね、勉強するっていうことの方が重要かなと思うので、なんだろうね、別に PHP の勉強をする必要性はおそらくなく、いや、そんなことはないな、まあ、手足のように使うレベルまでは行っていてほしいんだが、神みたいなことができる必要性は特になくて、まあ、SQL の書き方とか、まあ、SQL のスローログの読み方とか、まあ、そういうものをね、重点的にできれば、いいんじゃないのっていうところが、まあ、一番重要なポイントだっていうのと、あとはあれですね、チームメイクとかチームメイトと息が合ってるかどうかっていうところかなと思っております。僕一人で出るっていうのはね、まあ、一人というか、正しく言えば、うちの奥さんとチームを組んで出て、まあ、うちの奥さんは、まあ、特に何ていうか応援役みたいな 出る方法を一度やったことあるんですけど、まあ普通に予選、まあ、突破にはならなかったんですけど、まああと、そうですね、1桁上がれば勝てるかなみたいな世界のところまで、まあ、いけたので、1桁ぐらいクリア上がれば、まあ別にすごい多ければ強いとか、すごく少なければ弱いとか、そんなことはまあないですよねというのが、まあ個人的な意見でございます。うん。ちゃんとね、効果的、その時はね、まあ、運良くなんですけど、効果的な施策を、まあ、打ちやすかったというところもあって、まあ、バンバンと打って、いけたっていうね。まあ、今はね、結構問題どんどん難しくなってきてるなと僕もさすがに思ってて、まあ、難しい問題っていうのは、一人の力ではどうにもならないので、やっぱりマンパワーは必要だよねとは思ってます。うん。何の話をしてましたっけね。PHP のいいところ悪いところみたいなところがやっぱりあると思うんですけど、イスコンに PHP が向いてるなと思うのは、やっぱりプロファイリングがしやすいとか、まあ、シェアドナッシングなんで、壊れたりとかした時に直しやすいなっていうのと、あとちょっとこれ試したいよねみたいな時に、まあ、どうしてもこう、トライアンドエラーを繰り返すことがやっぱりあるんですよね。そういう時に、 まあ、皆さんがどう思うか横に置いときますけど、サーバーに入って、ちょっとビームでちょちょいとやるっていうのは、一大構成ならね、一大構成だったら非常に簡単ですね。まあ、これが三大構成とか、本線とか、まあ、今は予選も3台とか来るんですけど、まあ、そうなってくると、まあ、PHP のその手間の簡単さっていうのが、まあ、逆にあだになって、デプロイスクリプトをちゃんと書き直すところから始めないと、まあ、ダメだよねっていうことになって、まあまあちょっとめんどくさいよねとか、あとはまあ設定とか、まあ、そういうものとかコンフィグ、あとはまあまあ永続か接続とかの周りで PHP のビハインドが出てきて、まあ、複数大構成にした時に、まあ、PHP はスピード感がなかなか出すのは慣れてればいいんですけど、まあ、そういう意味で言うと素振りだとデプロイスクリプトの周りをどれだけ素振れるかっていうのはすごく重要ですよね。まあ、Git プルを3台すればいいじゃないっていうのは全くそうなんですけど、そうですね、まあ、そうなんですよね。ただそのこと自体を要は手元のやつ一発でバンってできるかみたいなところとか、まあ、rsync かけて git pull かけるみたいなのとかっていうのを、まあ、スラスラっとかけるみたいなのが、まあ、求められていることかなって思ったりしますね。まあ、なんかつらつらと語ってしまったけど、何の話をしているんだっていう感じになっちゃいましたね。まあ、PHP はやっぱり人が多いんで、今後も続いてほしいっすね。まあ、今後も続いてほしいっていうのは、問題のね、まあ、参考実装っていう、あれなんだっけ、まあまあ、参考実装って呼ばれてましたよね。イスコンで最初から実装されてる、プログラミング言語のやつとして、まあ、PHP は生き残ってほしいなと思う感じですね。まあ、各用お前は何言語でやってんのって言って、じゃあ PHP だよって言うとそうではなくて、今は5言語で、挑戦してますと。なんでか、まあ、PHP の、まあ、言語特性が強く僕は理解しているので、まあ、僕が PHP 使うのはすごくいいんですけど、まあ、チームメイトがね、そんな PHP 得意じゃないっていうのはまあ一つあるんですけど、まあ、仮にそうだとしても、そのデプロイとか、まあ、シングルトンみたいなものとか、キャッシュとか、まあ、そういうものを考えたりとかしたときに、まあ、結構ライブラリはね、PHP すごい速いものが多くて、まあ、確かに薄いものを使えば速くて、なぜなら PHP はほぼ C の言語なので、なんというか、速いんですよ。何をするにも。まあ、遅いのは毎回接続しなきゃいけないとか、そういうぐらいのビハインドなので、速いので別に困ることはそんなないんですけど、やっぱりそれでも、その最初から速いみたいな言語にはなかなかね、最初から速いっていうのは、そういうふうな用意、例えば APCU を入れたりとか、まあ、リリースをピクルで入れるとか、で、ピクルがね、たまに落ちたりとかしてて、ほんと切れそうになったりとか、まあ、そういうのが、まあ、ちょいちょいと積み重なるわけですよ。デプロイもね、Go とかだったら、まあ、バイナリコピーして配れば終わりじゃんみたいなものがあるんですけど、PHP だと、まあ、何らかデプロイスクリプト組まなきゃいけないよねと、コピーして、再起動かけるだけではダメみたいなところがあったりとかして、まあ、ちょっとね、複雑なんですよね。まあ、最初からデプロイヤーとか組んじゃえばいいんですけど、まあ、そのデプロイヤー組むのに、まあ、ちょっと時間かかったりとかする場合もあったりとかするし、デプロイヤーと親和性があるディレクトリ構成で来るかどうかみたいなところもあったりするしね。まあ、ということで、チューンしていくと、そのチューンに、まあ、5分かかります。で、5分の積み重ねが、まあ、10個ぐらいあるのかなと思ってて、まあ、そこの部分で1時間ぐらいロストすると、まあ、それはもう丸損なので、まあ、最初から早い方がいいよねという。で、プログラミングに関しては、さっきも言ったような気がするんですけど、まあ、メインのコードの部分いじるのってそこまで多くないと思ってて、まあ、もちろん、フォーループの組み替えとかはやるんですけど、まあ、それは別に PHP でやろうが、Go でやろうが、TS でやろうが、まあ、あんまり大差ないんですよね。まあ、と考えると、別になんか優位性ってものはないなと。 あとは最近ラストとかも入ってきてて、まあすごいですねって感じで見てるんですけど、あそこまで型がギチギチの言語みたいになっちゃうと、もう逆に足かせですよね。まあフェイルはしづらくなるのかもしれないんですけど、型に合わせるっていうことの作業に電電しすぎてしまうと、でね、まあまあ、こだわり続けちゃうと、もうなんかしんどいと思うので、そこら辺はなんかこう、必要なら型つけたり、必要じゃなかったら型外すみたいなことができる PHP の方がいい。まあ、ウルトラ技が効きやすいという意味でね。まあでも、PHP とかね、型がない方が早いですからね。まあ、タイプヒント全部外すっていうのをやったりした方が早いですからね。それはまあ、そういうもんなんで、そういうもんだんだなと思ってやっていくしかないんですけど。さて、まあ、そういうのをまあやっていくと、まあ様々あるねみたいなことが、まあ個人的な意見としてはあったりするところでございます。まあ勝ち方ね、どうやって勝つのっていう話をなんかこの後しそうなんですよね。今日会いに行く人は、まあ、イスコンに出る人が今日イスコンで遊んでて、まあ、その後でちょっと反省会をやるので、まあ一緒にどうですかと。まあ俺は別にやってない、まあ、やってないわけじゃないんだけど、今日はね、今日はやってないんだけど、まあどうせなら反省でもしようかというところで、まあ、向かってるんですけど、まあ1にも2にも安定性がまずやっぱ重要ですよね。壊すとね、時間が無駄になるんですよ。時間無駄にするのが一番ね、イスコンだとね、良くないことだと思ってて。まあ一番ではないかな。一番は、本当に効果があるものっていうものを、気づけるかどうかっていうのが一番で。これはね、半分ぐらい運も入ってくるんで、なかなか難しいんですけど。まあ直せるところはね、パッと見れば、そこそこのエンジニアだったら、まあ10箇所ぐらいは見つかると思うんですよね。その10箇所を愚直に直していくんですけど、で、まあそこの10箇所に、まあ、エクストラで、まあこう直し方もね、埋めたけ待つがあるわけですよね。まあちょっと早くするとか、もう根本的に早くするとか、そういうのをちゃんと見つけられるかっていうのが、なかなかやりきれるかっていうのは腕の問題ですよね。で、ここ問題にはならないでしょうっていうところは実は問題だったりするのを見つけるっていうのは実に難しいですよね。そこにもやっぱり埋めたけ待つがあって、その人の技量が問われるところなのかなって思ったりします。でもまあそこら辺を全部取っ払うと、何が一番クリティカルかって、やっぱり壊れてるか壊れてないかをまあ、見つけるためのことができるかっていうところに、まあ、なってくるのかなと思っていて、見つけるじゃねえ、壊れないように実装するということが重要と思ってて、まあ、普通のプログラミングと何が違うって、そこがやっぱり一番難しいですよね。まあ、普通のプログラミングだったら仕様書があったりとか、まあ、少しぐらいなんか仕様がずれても辻褄合わせようみたいなことができるんですけど、まあ、ベンチマーカーさんは無慈悲ですので、そのベンチマーカーが気に食わなかったらフェイルするっていうことになっておりますので、まあベンチマーカーがいるっていうのが特殊なところですよね、普通と比べると。まあこの、例えばですけど、ウェブサイトで言ったら、田中さんこんにちはみたいな部分を、別に田中さんこんにちは出さなくてよくねみたいなところをこう合意できれば、まあ、良かったりするわけじゃないですか。あるいは、フロントの人に溜め込んで、このこんにちはの部分をクッキーに持たせちゃってくれよみたいなことを言ったりとかすれば、まあ、クッキー持たせるか、あるいは、ローカル数字持たせるか、まあ、そこら辺もいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうことをやれば、例えばセッションの中にあるユーザー ID とかを引いたりとかする必要性がなくなるので、まあ、1個稼げるみたいなところはありますよね。でもそこをやっぱ稼げないみたいなところがあったりするんですよね。どうしてもベンチマーカーさんはそこまでは勘案してくれないので。まあ、将来的にイスコンもね、もしかしたら VRT とか、その、 もっと自由度が上がるかもしれないんですけど、今はまだね、API とかのレスポンスを見て判断するところが多いのかなっていうふうに僕は思ってて、まだそこはちょっと、時代ではないのかなという感じがしています。まあ、そういう意味でもね、まあ、壊さないっていうことがね、すごく重要で、壊れちゃうとなんでこれ動かないんだろうねとか。そこで、なんていうの、これ直せてるはずなんだけど、なんかがおかしくて、これベンチマーカーが許してくんねえなみたいな時に、まあ、それを調査するのが、ベンチマーカー自体がブラックボックスなんでね、難しいんですよね。でもまあ、ベンチマーカーもね、どこが得点になりますみたいなことは最近はちゃんと教えてくれてるので、そこ以外は無視するとかっていうのはあったりしますね。まあ、つらつらとイスコンの話をしてしまったな。まあ、最近だとね、チャット GPT とか、もしかすると、そこの部分にもっと使いどころがあるかなとは思っていて、まあ、壊さないようにとは言わないんですけど、なんて言ったらいいのかな。まあ、やっぱ人間が気づかないところに気づいてくれる可能性は若干あったりするので、まあ、そういうものを使うのも、まあ、時代の趨勢なのかなという感じがしますね。PHP はね、運よく半分ぐらい型がついてるような言語なので、まあ、比較的もともと型がついてる言語だったりすると、よしなにしてくれるっていう意味でも、まあ、割と悪くない選択肢なのかなって思ったりはします。まあ、そこら辺はね、Go とかでも同じじゃないかって言われると、まあ言われるんですけど、まあ、Go とかだと割とコロンイコールとかで、型を指定しないで代入みたいなのが、まあ割と普通にあったりするので、意外とね、まあそこまででもなかったりすることがあったりしますね。まあまあ、PHP も、そうでしょって言われるとそうなんですけど、PHP の中に、こう、ちょっと再構成、まあそれは Go でも同じか、ちょっと再構して型を書いてしまえば、一体全体どういうことなんだみたいなところを合わせられたりとかね。まあ、この間っていうか前回の話でもそうですけど、まあ、やっぱりこう、どういうふうなものが出てきたときに、それが合ってるのかみたいなのは、やっぱり人間が判断しなきゃいけないんでね。いきなり全部放り込んで、姑息化してくださいって言ったら、今通るんですかね。そこまでは俺、やったことがないですが。まあ、とりあえずね、勝ちたいっすね。いやー、優勝したいっすね。これがね、まあ、人によると思うんですけど、全然優勝できて叱るべきだと思うんですよ、我がチーム。ヘイチーム、それなりにと言ったら、本当に、なんだろう、すごい散漫な言い方ですけど、まあまあまあ、俺もそうだし、他の人もそうだけど、全然できる人間がおるので、まあそれでも届かんのが牙城と言われれば、まあそれはそうって感じなんですけど、まあ一度は優勝したいよな。まあ一度はっていうか、まあ二度も三度もしたいですけれども。まあ、そこのとこでね、まあ、ある程度ね、できてしまうとね、問題がどうやって解くかってところの、何が超ボトルネックなんですかみたいなところを、まあ、ちゃんと分かるかどうかってところが一番ね、ポイントになってくるんですよね。まあ、でもそのためにも、時間を稼がなきゃいけないんで、素振りをすごいたくさんして、まあ、業務は素振りの人もいらっしゃると思うので、まあ、人によると思うんですけど、こう、いらないところ、いらない時間をね、削ってね、まあ、たった10時から6時だから、11時、12時、13時、14時、15時、16時、17時、18時だので、まあ、たった8時間しかないんで、まあ、非常にこんなホワイトの職場ですからね、普通に徹夜すればいいでしょって思うんですけど、ホワイトの職場で、まあ、 クリアするためには、まあ、10時、18時で、まあ、一発でやってくださいよみたいなところが、まあ、ポイントになるっていうね、とこだと思うんですけど。まあまあ、他にも勝ちたい理由はいろいろあるし、これによってウェブエンジニアとしての、なんだろうね、まあそれだけで格は決まらないんですけど、まあ、格は若干決まるみたいなところあるんで、少なくともね、もう人権って言われるぐらいですからね、おじさん連中においては。イスコンで負けると人権がない。まあ、それぐらい要は、おじさん連中、これいい言い方をすれば、おじさん連中はこう、自分の技術をちゃんと磨くことに対して貪欲なわけですよね。まあ、これは僕はいいことだと思ってて、なんていうか、まあ、イスコンっておじさんの大会だよねと言われるのも、まあ、よく聞くんですけど、まあ、実際問題として、おじさんの大会だったとて、なんて言ったらいいのかな、まあ、何がと言ったら、要は若者はこんなとこ触んないでしょみたいな話になってくるのかなと思っていて、まあ、若い人ほど、まあ、バックエンドをやりたくないみたいな話は出てくるなと思っています。これはまあいくつかの現場を見ていて思うところなんですけど、まあまあやっぱり今時はそんなね、バックエンドのチューニングなんてしないんですよね。まあ金で解決するっていう方がやっぱり多くて、まあそれはすごくわかると思うんですよね。ちょっと前技術的負債みたいな話がファインディさんだったか、これで会社名間違えてたら大変申し訳ないですけど、がやってて、まあ、その資料をつらつらと読んでて、まあ、コードの品質が高い、低いっていうのが、まあ、どのフェーズにおいては、まあ、重視されないみたいなところってあるっていうところがあって、まあ、そういうのをね、考えると、要は金をかければ解決できるんだったら金をかけた方がいいんじゃないみたいなところが、まあ、あったりするわけですよね。データベースのチューニングするぐらいだったらもう全部メモリに乗り切るように、でかいインスタンス買えばいいじゃないみたいな、まあ、ひしごく僕にとってもメイクセンスだなと思いますし、そこは否定するとこじゃないなと思ったりはします。ただまあそのなんて言ったらいいのかな、まあそういうのが普通になってきてるっていうのはすごく喜ばしいことなのかどうなのかはよくわかんないですよね。まあなんか素朴な設計とかフレームワークチュートリアルでできるようなモデルの設計をしていくとスピードが出ないですよねみたいなのは、そうなんですよね。で、それで永遠にやっていってほしいかというと、まあそんなことはないわけでございまして。まあよくないと言ったらなんですけど、そここそやっぱりちょっと学んどいてほしいよなと思うところではあったりしますね。何の話か分かんなくなっちゃったけど、まあとりあえずね、おじさんの大会だと言いつつ、まあ実際のところ、まあ確かに、まあ10年分とかおじさんの方がそれが得意だというのはまあ全然あるんですけど、でもまあもうはっきり言ってね、おじさんが勝てる大会ってわけじゃないんですよね。一昨年でしたっけね、大学生の方が、もう優勝をかっさらいまして、しかも一人でやってたんだね、確かね。全然おじさんは強くもなんともないと、単に練習不足だと、非常にまあ残酷なことに、証明をされた方がいらっしゃいますので、ですね、こうおじさんだからとか全然関係ないんですよね。大学生の子がもうおじさんを全部なぎ倒して優勝するんですよ。まあそういうところをね、見ていただければもうあれって感じですね。お、もう29分も喋っとる。いつもは30分以内に収めるようにしてたんですけど、まあ そういうふうに考えると、おじさんのゲームでも何でもなくて、まあ、ちゃんとそこら辺の部分を理解して、ちゃんときちっとやれるかどうかっていうところでありまして、まあ、そこの部分を含めて考えると、若い人も貪欲に、まあ、価値を狙っていってほしいなと。で、まあ、そういう時に、ちゃんとラーニングするっていうことがちゃんとできてれば、おそらくは、まあまあ、いい得点が出るんでしょうから、まあ、皆さんもね、ちゃんとラーニングしてほしいなと。で、あとはまあ優勝とか狙わなくても全然いいと思っていて、優勝っていうか、まあすごい得点高いのを狙う必要性はないなと思っていて、自分が普段業務とか、あるいはまあ趣味とかで触るコードじゃないコードっていうのに慣れ親しむってすごい重要なんで、まあ、そういうのをね、触れ親しんだ上で、その上でなんていうか、こう、まあ、デプロイスクリプトとか、あるいはチューニングのツールを入れたりとか、そういうのをスッスッってできることは、もう本当、業務でも普段役に立つはずなので、そういうのをね、磨くっていうことを、まあ、強く意識してやっていた、いた、いっていただけると、めっちゃいいんじゃないかなみたいな感じがするところですね。まあ、普段がね、イスコン並みのね、集中力でずっと仕事できてれば、今頃俺ら大金持ちだぜみたいなところが若干あったりするんですけど、まあ人間そんなことやったらね、疲れて倒れちゃうんでね、まあそこまではそうはいかないんですけど、まあというところでね、まあ今回なんかイスコンの話をしちゃったんですけど、まあまあ、なんだろうね、まあ体力づくりなのか礼儀作法なのか知りませんけど、まあ、一応やるっていうのがマイナスに働くことはないと思うんでね。ただまあ、指揮者が一緒に、詳しい人が一緒にいないでやると意味わかんないなで終わってしまう可能性ももちろん否定できないところであるので、まあみんなね、もっとなんか普段の、なんかちょっと社会人がフットサルやるみたいなのあるじゃないですか。ああいうノリでね、イスコンで遊ぶみたいなのをね、もっとカジュアルにするっていうのがね、あってもいいんじゃないかと。で、そのために実は必要なのはね、コワーキングスペース的なものでもっとまともなものが世の中にたくさんあればいいんですよね。いや、結構ね、ないんですよね。都心に住んでる人は家でやろうって言ったって家が狭かったりとか、あるいは所帯持ちは、まあ、家に人のあげるのがなかなか難しかったりとかするんですよね。僕なんかはまあそっちの方なんですけど、広いけど、まあ、ちょっと所帯があるので、ちょっとなかなかむずいみたいなとこあったりとか。じゃあって言ってそこら辺でやろうかってなっても、ファミレスでやるのもね、まあ8時間いるのは非常に迷惑だし、じゃあコワーキングスペースだって言ってコワーキングスペースも、まあ案外ないんですよね。いや、ないこともないけど、まあめんどくさいですよね。まあフットサルとかもそれはめんどくさいんでしょうけど、予約するのはね。意外とね、そういうのをするための場って実はないなと思ってて、なんかどっかの金持ちが、まあ、どっかの IT 金持ちは、コワーキングスペースみたいなものを作るときに、綺麗でかっこいい、よくわかんない、キラキラしたやつよりも、4人、5人ぐらいが入れて、個室が借りやすいみたいなところを、まあ、もっと作ってくれればいいのになと思ったりします。結構ね、そういうのはね、リアルに思ったりしますね。もし今僕がすげえ金があったとしたら、そういうのを作ったりとかすると面白いかもしれないなと。コワーキングで、いわゆる共用のドロップインスペースみたいなのはもう、なんていうか、ほぼなくして全部ソファーとかにしまって、もうこれはもう全然ずっとベラベラ喋っててよくて、そうじゃない部屋みたいなところに、結構、詰め込んでっておかしいな。要は、会議室みたいなものがね、たくさんあって、それが借りやすくて、で、ネットワークがめっちゃ早いみたいなのが、まあ、あると、実は、メーカーのファブみたいな感じ、まあ、メーカーのファブを知らないかもしれないですけど、要は 3D プリンターとかガーッと置いてあって自由に作れるみたいなのあるんですけど、まあ、ソフトウェアエンジニアの場合にはね、そういうものじゃなくて、要はネットワークと空間といい椅子みたいな感じのやつがあればいいわけで、まあ、そういうのがね、できればね、めっちゃいいなと思ったりしますね。ということで、なんかちょっと5分ぐらいオーバーしちゃ、普段よりオーバーしちゃったんですけど、まあ、そういうのがね、やれればいいなと思ったりするところでございます。 はい、家6は嘘しか言わないポッドキャストなので嘘ばっかりなんですけど、今日は割と本当のことも多かったような気がしますね。どこが本当なのかっていうのを言わないところで家6とさせていただければなと思っております。はい、ということでまた、次回お会いしましょう。お疲れ様です。またねー。